今週はですね、
はいはい、
まあ、軽く論文紹介をしたいんですが、
一、
まあ、本の論文をこう突っ込んで解説するというよりは、
うん、
まあ、なんかその動向というかね、あの老化の研究、
老化、年を取る老化、
年を取る老化、
ああ、なるほど、ええ、
大体、まあ、これも21世紀入ったぐらいから割と論文を見かけるようになった、うん、大きな論文で
な
ような気がして、昔からあるにはあったと思うんですけど、
はい、
で、この前あのギガ人っていうその、まあ、ニュースサイト、
はいはい、
科学系のトピックも結構取り扱ってるところで
ありますね、
老化に関する研究で上がってたのが、うん、タイトルが若年マウス、若いマウスと高齢マウスをつなぎ合わせたら、はいはいはい、高齢マウス、年取った方のマウスの寿命が 10% 伸びたという研究結果っていうのが出てきてですね
ちょっといくつか突っ込みたいな、
はいはい、つなぎ合わせたというのは、
うん、
そうですね、循環系をつなぎ合わせてる、だから血の巡り、若
い
マウスと年を取ったマウスで同じ血液をこうぐるぐる循環させる。
なるほど。
だから、まあ、あの結論から言うと、若いマウスの血液中に含まれている物質が年を取ったマウスを若返らせるっていう、まあ、結果で、ここもまだなんかその、まあ、キャッチーというか興味がある人が多い話題だと思うんですけど、
そうですね、あ、
実はこの手の論文ってちょくちょく見かけるんで、
あ、そうですか、
はい、なんかこれそんなに新しいんだとちょっと思ったんですけど、まあ、とはいえ詳しくフォローしてるわけじゃないので、
うん、
どの辺が新規なのかっていうのは、まあ、もし知ってる方がいたら教えてほしいんですけど
ちょくちょく見かけるっていうのは、その血液を移植するとみたいな話をちょくちょく見かける、それとも老化に対してっていう話題でちょくちょく見かける、
両方若いマウスのなんかを年を取ったマウスに入れたら若返るみたいな、
あ、
まあ、例えば便っていう話もある。
便はすごく有名ですよね、うん、最近。でもあれはなんか腸内細菌が入れ替わると、
うん、
その体内の免疫環境とかが変わるみたいな、
そうそう、そういう話みたいですね。
かなりインパクトがあるなと思ってたんですけど、
はい、
血液入れ替わるってなんか一周回って、
うん、
なんか吸血鬼とかのアイディアじゃんみたいな感じで古く感じちゃうんですけどね、
うん、そうですね、なんかこの循環系をつなぎ合わせる話はなんか前読んだ記憶があるし、もしかしたらあの紹介、番組で紹介してるかもしれないですね。
それはでもそのホルモンとかの値だってそれは違うでしょうよっていう感じなんですけどね。はいはいはい、
そうですね、だからその辺を結構いろんな作用があるので、
うんうん、
まあ、あのいろいろ調べたんだと思いますが、具体的にはですね、これ何だろうな、実はこの論文ネイチャーエイジングに載ってるんですけど、
ネイチャーエイジングってのがあるんですね。
あのちょっと中身をですね有料で読めなくてですねあ、まあ、こういうのがあったんだっていうあの、
ね、
はいはい、
なるほど、
まあ、その遺伝子発現とかをね、
うん、
調べて、まあ、フェノタイプが変わってると、その年老いたマウスが若いマウスの遺伝子発現に近づいてるとか、まあ、そういう話もしてるんですけど、
あ、単純に寿命が伸びましただけじゃなくて細胞いろいろ調べたら実際に少し若返っていると、
はい、
あ、なるほど、
そうですね、あの具体的にどういうことが体の中で起こってるのかとか、
うん、
まあ、その細胞レベルでどう変化してるのかっていうのを見ないと、
うん、
あのいい論文にはならないので、
まあね、まあ、
当然そういうことはやってるんだろうなと思うんですけど、
はいはい、
ちなみにこの、 あの技法をですね、
うん、
ヘテロクロニックパラバイオシスっていうみたいで、
中二病っぽいですね、
はい、ヘテロクロニックっていうのは多分その年齢が違うっていう意味だと思うんですよね。
クロニックっていうのはあのクロノトリガーのクロノ、
そうです、クロニクルのクロノです、
ね、クロニクルの
時間みたいな、ヘテロっていうのが違うっていう、異なるっていう意味なので、
いや
パラバイオシスっていうのが多分こうなんかつなぎ合わせるってことなのかな、よくわかんないけど、
ヘテロクロニックもパラバイオシスも異常にかっこよく感じます全く科学的じゃないコメントをしてしまう、
うん、いやそうなんですよ。 で、はい、いいですね、まあ 若返る、うん、まあそれで、うん、このじゃあ、うん、若い人の血液を年、うん、を取った人間の、うん、こう血管の中に、まあ、血液に入れればいいのかっていうとそういうわけじゃなくて、
うんうん、
あの当然人同士だと拒絶反応とかも起こるし、
そりゃそうだ、
そりゃそうだ、
そりゃそうだ。
で、この実験で使われてるマウスっていうのは、
うん、
そもそも均衡系って言って、
ほう、
ずっと近親交配を繰り返して純血にしていくっていうのを
均衡系、
はい、近くで交わるっていう、だからいわゆるサラブレッドとかと一緒、
あ、
よ、まあ、はい、まあ、あれはどっちかというとインブレッドっていうか、まあ比較的少ない馬だと、はいはいはい、競走馬だと、
はいはい、
少ない数の中でこうずっと交配を繰り返して血をこうなんていうんですかね、整えていくというか、かなり近いものになってると思うんですけど、この実験で使ってるマウスの多くはもうさらにどのマウスもどの個体もほぼ同じ遺伝的な背景になるぐらいまです
ごい
繰り返してるので、
それをやることで、
はい、
全く同じような遺伝子を持ってる年齢だけ違うマウスっていう条件にしたってことなんですね、
は
い、
そうですね。だからまず個体差がないので実験がしやすいっていうのと、あと拒絶反応がそんなに強くない、ただ
すごいな、
それでも起こるので、多分これヌードマウスみたいなやつを使ってるかもしれないですね。
免疫が働かない状態に調整してあるということですね、
はいはい、免疫不全マウスって言われてる。
なるほどね。いやでもそれ本当にあれですね、なんか近親交配を繰り返して血を入れ替えることで長生きって、もうまんま吸血鬼系ですよね。
あ、確かにね、
ザ・ホラーですよ ね、
うん、
そうだね、アイディアが、
うん、それを目的にやってるんだとしたらね、
ちょっとその辺のなんか漫画雑誌とかで見たら、
うん、
ちょっと設定かなんかぬるくないって言いそうなくらい分かりやすい、
うん、そうかもしれない
永遠の命を手にするためにみたいな、なんかすごい安いセリフでうまく作れそう、
導入でありそうだね、そういうね、
ありそうですね、ありそう、
SF ホラーみたいなやつね、
そうそう、三段ぶち抜きの美女が出てくるような導入です
っごい分かる
いやなるほどな。いや
でもそうか、こういう老化の研究っていうのは、
はい、
結構いろいろされてるんですけど、
はいはい、
ですね、順天堂大学の循環器内科のラボから出てる、
はい、
これ2年ぐらい前で、これはもうもしかしたら紹介してるかもしれないんだけど、その時読んだ記憶があって、老化に対するワクチンみたいなね、ことを言ってるというか、やろうとしてる人がいて、まあ老化細胞をこう除去して体から、
うん、はいはい、
それによって体を若返らせるっていうものや、ことやってる人がいて、
なるほど。
で、まあ、ここでポイントになるのが、その今生物研究の中では、うん、老化研究の中では、
うん、
体全体の老化と細胞一個一個の老化っていうのを分けて考えてるっていうことで、はい、
まあ、そうですね、ま
あ、最終的に老化した細胞がたくさん出てくると、
うん、
まあ、体全体も老化する、
うん、
するってことなんだけど、うん、そういう順番なんだけど、
うん、
一応その現象というか、そのレベルをちゃんと分けて考えてて、
うん、
でそういう研究の中から老化した細胞を取り除けば若返るんじゃないっていうアイデアで、
うん、
まあ、その研究してる人がいると、
うん、まあ、いそうだしダメだろうなってふわっと思っちゃいますけどね、
うん、老化細胞除去ワクチンっていうのを開発してると。
あ、いやー、なんか一周回ってそれを真面目にやってるのってかなり高度な気がしますね、
はい、そうですね、結構、
うん、
アイデアとしては単純 で、
うん、そうですね、
老化した細胞だけに出てくるようなタンパク質っていうのを同定して、うん、そのタンパク質に対する抗体みたいなのを作らせて、そしたらその老化した細胞だけ免疫のターゲットになるので、
うん、
こうどんどんそういう細胞を、まあ、殺すというか除去してくれるっていう、
すごいな。
でこの循環器内科かなの研究室から出てきてるので、出た論文なので、まあ、具体的にはその血管、老化した血管内皮、 そうですね、血管の裏打ちをしている、裏打ちじゃないか、中の
内張りをしている、
内張りをしている細胞があって、まあ、動脈硬化とかね、そういうのも関係してくるので、うん、なんかそういうこのワクチンを使えば動脈硬化したやつとか、そういうものをちょっと よくするみたいな、まあ、いわゆるその血管年齢を若返らせるみたいなね。すごくだけというと、
簡単に我々血管年齢ってドックとかでも使ってますけど、それを若返るってなんか発想がまた中学生なんですけど、はい、いやー、真面目に考えてる人いるんですね。
ねえ、そうなんだよ。
すごい。
でね、これちょっと今ね、話しながらその参考にしてたページを今探してるんだけど、タブを開きすぎてどれか分かんなくなったんだけどちょっと待って、これかな、これの戻ればいいのかな。
細胞老化なんてだからずっと研究されてるわけで、不老不死も含めて。
そうですね。
で、手を変え品を変えやって、いやなんかぐちゃぐちゃになってよく分かんねえわみたいになってるところで終わってんのかと思ったら、まだやってるっていうことにまず新鮮な驚きがありますね。う
ん、なんかそのね、また盛り上がってきてるんで、いろいろ分かってきて。
なんか老化医学に、老年医学と老化医学と細胞老化全部違うと思うんですけど、
はい、
老化の医学にまた予算がついてるっていうので、ここ数年なんか本が出るんですよね、結構。
あ、
で、僕その中で結構有名な本読んだんですけど、
はい、
超つまんなかったんですよ。
つまんなかったんだ。
めちゃくちゃ売れてるんですよ、しかもそれ。
まあそれだ、そうだろうね。
結構いろんな人が推してるんですよ、
はい、
インテリが、
はいはいはい、
読んだんですよ、
はい、
つまんなと思って、嘘くさみたいな。なんかですね、あのビフィズス菌飲んだら健康になるレベルのことがチラチラ混じってくるんですよ。
なるほどなるほど。
え、なんでこんなに結構有名な人がこんな書き方しちゃったのっていう、もうこれ以上喋るとあれって分かっちゃうんで言わないですけど、
はい、
これって思って、あ、ブーム来てんだなって思ったんですよね。
あ、なるほどね、売れてるからね、
うん、そう、はは、そう。しかもそれはなんか僕に読んでみたらどうですかって言われるような本だったんで、最初ちょっと逆に安心してたんですよ。
なんかそういう、まあ、科学的なクオリティがあるだろうと。
なんかそういう本だから僕に読んでくれって言われたんだろうと思って、
うん、
去る筋から教えてもらって、
はい、
でも僕は憲法は受け取らないんですけど、まあ、その人の書いた本じゃないから大丈夫っていうことで、分かりましたって、それ面白そうですねって読んでみて、お返事をしてないんですよ。
お返事をしてない。
つまんなすぎて、うん、え、これ俺に勧めてきたのマジでと思っちゃって、ちょっとそれ以来ちょっと疎遠悲しい出来事が。
だ、そうなんで、このさ、うん、老化に対するワクチンとかも、
はい、
こう、なんていうのかな、ちょっと間違えば、
うん、
まあ、衛生科学的なさ、ものにこう取り上げられそうというかさ、
そう、取り上げられそう。
ね、先々週ぐらいに話した東洋医学的なさ、もの、
あれでしょ、
呼吸と記憶みたいなさ。
呼吸と記憶の話ですよね。
まあ、それとまた違った方向でさ、人々のその関心を引きやすいというかさ。
引きやすい。だってそんな、え、じゃあもしかして無限に細胞入れ替えてったら不老不死とか簡単に言われそう。
うん、ねえ、そうそうそう、うん。なんかそういう意味でキャッチーなので、まあそれ、そういうなんか危険なところではあるんだけど、うん、でもこの一応順天堂大学から出てる研究はネイチャーエイジングに載ってて、まあコンセプトを聞く限り、ちゃんと聞くとね、割と一般的なその医学研究の手法でさ、うん、出されてるアイデアとか実験結果だから、そういうことなんだなっていうのは分かったんだけど、
なんか内皮っていうのがいいですよね。上皮とか、
うん、
ターンオーバー早すぎてうまくいかなそうなんですけど、うん、血管内皮ってそんなにターンオーバー早くないですし、
はい、
かなりクリティカルな役割をしてますし、
うん、
血管自体は若返らないけど内皮障害が血管の老化の原因だと言われてはいるので、
うんうんうんうん、
それはいいとこだなって、うんうん、そこピンポイントで若くするのはすごくいいなと思いますよ、
うんうんうんうん、
それはおしっこ近くなるのは止められないけど、
うん、
血管柔らかくすることだけならできるっていうのは、
うん、
理想的な研究ですよね。
そうだね、
うん、
で、まあ、こういうふうにさ、
うん、
老化をこう止められないか、まあ、その老化っていうか、うん、老化に伴って出てくる疾患というか病気を抑えたり、うん、まあ、進行を遅らせたりとか、うん、まあ、そういうことを考えてるんだと思うんだよね。だからその動脈硬化とかさ、
やっぱりちゃんと研究者っていうのは実学でやってますよね、うん、
実学的にすごく やってる研究だと思う。その本当にスタンダードな研究だと思うんで、
あの探していただいてるのかもしれませんが、
はい、今日一応見つかりました。
小ネタがそのさっき、
はいはいはい、
ツイッター見てたら糸井重里さんが、
うん、
ケンスさんって人と会話をしてるのが目に入ったんですけど、
うん、
ケンスさんがびっくりしてるんですよ、
う
ん、油って一回食べるのダメになってからまた大丈夫になるんですかって書いてて、
うん、
何のことと思ったら、うんうんうん、糸井さんが、うん、最近とんかつ美味しく食べてるっていう話題だったんですけど、
ああ、その年取ってきて油物きつくなってきたみたいなところから復活したみたいな、
復活したっていう話をしてて、うん、若返ってんじゃんって思ったのがつい10分ぐらい前です。
あ、何なんだろうね、健康になったってことなのかな、よくわかんないけどね。
いい油のものを食ってんじゃないですか。
いい油のものね、いい油ですね。
羨ましいと思って、もう油なんか一切食えない今。そうな
の、油物ね、うん、1個でいいわみたいな感じ気持ちになってくるもん、だんだんね。
もう
一口でいいわみたいなね。
すっごいくだらない話していいですか。
はい、はい、いいですよ。
本当どうしようもないんですけど、はい、この間某寿司行ったんですよ。某寿司屋、回転寿司の、
はいはい、
某にしておきます、
うん、
でそこでマグロの竜田揚げっていうサイドメニューがあったんですよ。
お、
米に乗ってないやつ、
はい、
マグロかと思って、うん、あ、鶏いらんけどマグロだったらちょっとと思って、うん、出てきたもの食ったら、
うん、
あの揚げ方なのか味付けなのか、最初まず第一印象が鶏なんですよ。鶏の唐揚げ、
あ、なんかささみっぽいもんね、揚げ、あの熱入れるとマグロってちょっとね。
そういうことなんですかね。
いや、まあそのやり方というかね、そのものによっては、
でなるほどねと思って、これ食べてる間に最後後味とかでマグロが返ってくるやつだなと思って、うん、2かみ3かみして、
うん、
でなかなかないなないな、ごくんって、うん、お茶まで行って最後まで唐揚げだったんですよ。あれね、すごいショックで、しかも翌日ちょっとお腹痛いの。油に負けて。
そうですか。
ね、何の話だっていう話。あ、で、あの見つかったんですね。
はい、
うん、
いや、そういうね、あの、まあ、これリンク貼っとくんで、もし興味があるとある人は、はい、あの読んでもらえればいいかなと思うんですけど、
うん、
あの、こう振り返って、その元々さ、
うん、
細胞老化って言えば、
うん、
そのテロメアがさ、
ま
あ、有名なわけだよね。
有名ですね。
その業界の中ではさ、うん、で割とこう、あの専門外の人でも知ってる人が多いっていうさ、あの、
そうですね。
はい。
DNA の端っこについていて、
はい、
細胞が分裂を繰り返すたびにだんだん短くなっていく領域があると。
そうですね、
まずそのビジュアルが分かりやすいですもんね、うん、だんだんろうそくの芯が減っていくみたいに、
うん、
末端のテロメアが減っていって、
うん、
これ以上減れなくなるっていうとどうなるんでしたっけ、細胞がそれ以上増えられなくなる、
そうそう、細胞があの増えられなくなる、分裂できなくなるっていう、テロメアが短くなると、
DNA を複製するために必要な、
うん、
取っ手の部分で、
うん、
その取っ手を頼りに酵素がやってくるんだけど、使うたびに短くなるっていう感覚でしたっけ。
なんかね、増え始めるのはね、別に真ん中からでも増え始められるから、複製はできるから。
PCR だとそうだもんな、うん、
いや、ちょっとなんでだっけな、
あのテロメアって社会で有名になったタイミングと、
うん、
たまたまなんですけど、僕が学部で習ったタイミングがほぼ一緒なんですよ。
ああ、はいはいはい。
だテロメアの研究が始まって、それが一般に会社したタイミングで、ちょうど僕大学の2年か3年で習ってるんですよね、
うんうんうん、
だからなんか情報が、学部の専門情報と、
うん、
あの新聞とかテレビの情報が同時に入ってきてるんですよね。なんか中途半端
に覚えちゃって、なんか話題になったもんね、やっぱね。キャッチーだからね。
そうなんですよ、混じっちゃったんだよ、
うんうん、まあ、詳しいメカニズムを把握しなくて申し訳ないんだけど、
うんうんうん、
まあ、とりあえず分裂するたびに、そのゲノム DNA の端っこにあるテロメアっていう領域が、
はい、
まあ、繰り返し配列なはずなんだよ。
同じような
ものがこう何個も何個もくっついてて、うん、
はいはい、
それがこうだんだん取れて短くなるみたいなイメージでいいと思うんだけど、
はい、
でそれで一定以上短くなると、まあ、増えられなくなるっていうメカニズムがあって、
そうですね、
でそうするとこう細胞が増えられなくなって、それがまあ老化だっていうね、
うんうん、
まあ、そうなるで増殖できなくなるところから老化、細胞が老化していくっていうさ、
うん、
ことなんだけど、そこからいろいろ進んできて、
うん、
どっちかというと個人的には細胞老化の方が興味があるというか身近だったんだけど、
はいはい、
研究がまあしやすいし進むからね、
ええ、
であとはさ、そのいわゆる DNA に傷が入るっていう言い方をするけど、
はいはい、
まあ、なんかゲノム DNA が紫外線にやられると か,
紫外線とか、ね、
まあ、細胞の中の活性酸素にやられるとか、
活性酸素も同時期に流行ったんですよね、はい、流行った、
でそういったことで、
うん、
まあ、ゲノムがちょっとおかしくなってくると、
うん、
こうがんになりやすくなるから、
うん、
まあ、そういう細胞は、細胞が増殖しないようにしようっていう、まあ、仕組みがいろいろ細胞の中であるわけですよね、
うんうんうんうん、
で それによっても細胞老化に入るみたい。
傷がついた細胞をそれ以上増やさないために、うん、おとなしくさせるっていうのも細胞老化ってい
う。細胞老化、そうですね。
セネッセンスでしたっけ。
そうです、セルセネッセンスっていう。
セルセネッセンス
とかセルラーセネッセンスとか言われてるやつですね。
ちょうど大学院に行った時に上の先生が始めるところだった気がします。
はいはい、
それで名前だけ覚えてるんだよな。
P21 とかさ、
P16
とかさ、P53 ももちろんそうなんだけど、だからその辺のね、あの遺伝子があるんですよ。
僕 P21 と P16 って、はい、その時に覚えたんですよ、
うんうんうん、
遠い時を経て今診断に P16 使うじゃないですか、う
ん、てるもんね。
で実は P21 も買ったんですよ、
うん、あ、そう、うんうん、
買ってみたんですよ、
うんうんうん、
あの死ぬほど使えないもう僕なんか夢をもう一度みたいな感じで、まあ、自分関わってなかったですけど P21 も使えるんだと思ってこっそり研究用に買ったんですけど、まあ意味ない、腹立つって思って、まあ、この、うんうんうんうん、このルサンチマンはいいや。 P16 はめっちゃ使いますけどね。
その合目的的に考えると、うん、そもそも細胞老化っていうのは、うん、がんにならないような仕組みの一つではあるんだよね。
あのおかしなやつが出てきた時にそいつを黙らせる仕組みであると、
はい、おかしくならないようにこう、うん、おとなしくさせとくっていう、
うん、
でもそういうで、ただ面白いのが、うん、細胞老化したからって言っても、うん、死ぬわけじゃないらしいんだよ、細胞が。しばらく残ってんだって。
なるほど。
だから、こう、年を取って、だんだん、こう、老化細胞の割合が高まっていくと。
うん、
そうすると、だんだん全体の機能が悪くなっていくっていう。
ああ、それが細胞、ミクロの老化。
そうですね。それが、そのミクロとマクロのつながりというかさ。
あ、ミクロからマクロに対する
老化。細胞老化と個体の老化のつながりで。
なるほどね。
っていうところまで、こう、なんとなく理解したんだけど。
うん、うん、なるほど。はいはいはい。
なんか最近、その、老化した細胞がいっぱいあると、あの、炎症が起きやすくなるとか。
ああ、聞きます、それ。
そう。なんかね、いろいろ出してんだって、老化した細胞が、老化細胞が。
それよく聞きます。
ね。
そう。で、それも、うん、なんか老化系のだから本とかに結構載ってて、
うん、そうだよね、
へーって思って、うん、だからこのサプリみたいな話になってて、いやー惜しいみたいな
違うんだよね、違うんだよね、
そういう話じゃねえんだよみたいな、うんうん、そういうことじゃないんだけどなって思いながら見てましたけど、やっぱりそうなんですね。
それはね、研究でいろいろあるみたいで、さらにさっきその、うん、細胞が老化するっていうのは、うん、そのがんにならない、がん化するのを防ぐための機能の一つだって言ったんだけど、うん、老化した細胞から出る分泌されるものによって、うん、周りの細胞のがん化が促進されたりもするらしくて、
うん、なるほど。
なんかやっぱりだいたい生物、こうなんていうかな、一つなんかさ、シンプルな一つのさ、メカニズムでいかないことが多くてさ。
いかないですね。
うん、で、
本当そう。
で、こう、まあ、老化した細胞をね、除去すれば若返るんじゃないかっていう話を最初したけど、
うんうん、
その、傷口とかを塞いだりとか、要はちょっとこう、ダメージを受けた組織を再生させるときに、
はい、
うん、老化した細胞から出てる物質が必要なんだって。
え、役にも立つ、あ、それは役に立つ、
役に立つ、意味が、その、老化した細胞があることには意味があるらしいんだよっていうのも分かってきてて、だから、多分、こう、割合がさ、増えすぎても、めちゃくちゃ、もう本当にゼロになっても良くないっていう、
まあ、
そうなるよね、みたいなさ。
おばあちゃんの知恵袋的な活躍をしてる場所があるわけですね。街中で。
はい、
まあ、何でもだからこの擬人化するの良くないってよく言うじゃないですか、
うん、
特にあのちょっと分け知った物書きレベル5ぐらいの人がよく言うじゃないですか、うん、何でも擬人化するんだみたいな、うん、違うんだって、したくなるくらい複雑なんだってっていつも思ってるんですけど、うん、まあでもそういうことなんでね。いや、そうか。
でこれは俺の想像なんだけど、完全に想像なんだけど、うん、要はなんか傷がついてそこを埋めるために周りの若い細胞を増えさせるみたいなことを老化した細胞がこうやってるわけじゃん。
老化細胞がいるってことは周りに元気なやつ増えろと指令を出す仕組みがあってもいい。
あ、そう。
ああ、なるほど。うん、
で、それが裏目に出ると、周りを増やしすぎて眼科の方向に向かわせることがあるんじゃないか。あるいは、若い細胞が、こう、癌になりかけてる時に後押ししちゃうみたいな、裏目に出てることがあるんじゃないかな、みたいなこともちょっと思って。だからさっき言った、 老化細胞がいると癌化を促進することがあるって言ったのは、多分そういうメカニズムつながってんのかなと想像してる。
すっごいわかります、うん、あの広告代理店で老害化したボスが新しい息吹をって言って若い人連れてきたら、その中にチーマーみたいなの混じっててめちゃくちゃになるっていう、あの案件ですよ、案件あるある。で出たこうなんかクライアント喜ばしといて最終的には炎上みたいな、
炎上みたいな、ね、
炎上みたいな例え話の方が殺傷力が高いあ、なるほど、
というのが最近老化研究について思うことというか、
あの老化研究について思うことで、
はい、
その良かれと思ってやってたんだけど恨みに出るっていうパターンの話が出るのって、
うん、
面白いですよねというか、
うん、
どんな病気の研究もそうなんですけど、
うん、
なんでこんな異常起こるんだろうっていうと、
うん、
なんかそれが必要な場面が別にあって用意してる機能なんだっていうことやっぱりすごく多いんですよね、うん、
まあね、あの、うん、がんでどんどん細胞が増えるっていうのもそもそも細胞増えないと体維持できないからね、
うんうんうん、
それが無制限にこう無秩序に増えちゃうからダメなわけでね。
そうですね、
うん、
本当にそう。
いろんな病気はその正しく働いてくれればその機能すごく便利って絶対必要なのに、なんか裏目に出てるっていうね。
裏目に出てますね、
うん、パターンが結構多いよね。
あのすごい卑近なとこで言うと、
はい、
ニキビってできるじゃないですか。
あ、ニキビね、
毛穴に汚れ詰まって、
はい、
で入り口が塞がれて、
うん、
中で雑菌が繁殖して腫れるニキビなんですけど、あれもだから良かれと思って皮脂分泌してたりそれが詰まるっていうことだと思うんですよ、
うんうんうん、
言ってみれば、
うんうん、必要、まあ、皮脂を分泌するっていう機能は、
はい、
皮膚を守るために必要なわけだもんね。
必要でもその粘性を高めて程よいバランスってやったら、そのバランス的なものがギリギリ良くないこともあるみたいな、だからバランスの問題なんですよね、何でもかんでも。
バランスの問題だね。
でそこで思ったんですけど、
うん、
大抵のものってうまく機能するバランスが崩れると裏目に出るんですよ、
はい、
尿管結石とかも、
うん、はんはん
はん、丁寧に尿を運ぶ管を作ってみたらそこが詰まるとめっちゃ痛いとか、
うん、
大体失敗するんですけど、
うん、
何かかんか病気があるんですけど、
うん、
爪はほぼトラブルがないんですよね、
うん、あ、そうなの。巻き爪とかは、
まあ、爪が最終的に巻いてくっていうのはそうなんですけど、うん、爪の出口のとこの詰まりとかってほぼないんです。
あ、ない、確かに
ほぼないんですよ。
はははは、
爪強えなと思って、なんで爪って強いんだろうって思ったんですよね、
うん、
あの他の動物からこう進化してきた過程でやっぱ爪って古いよなって思ったんですよね。感染より、汗かくより前に爪ありそうじゃないです、なんとなく。
爬虫類って汗かかないよね。
爬虫類汗かかないですね。でも爪ないの、
ないない、
まあでも爪かどうか分かんないですけど、多分歯とか爪とかって
ち
ょっと似た硬いものを体の中に作るっていう部分、
まあね、はいはい、
あと毛もそうなんですけど、はい、本当は、
うん、
爪ってなんか進化の中でもしかしたら古いのかなって思ったんですよね。で実は爪って病気が少なくて、
うん、
あの爪に心筋感染を起こすカビですね、
うんうん、
カビるとか、
うん、
それこそなんか別の理由で巻くとかあるんですけど、
うんうん、
爪そのものの発生に対する異常って全然ないんですよ。
ああ、そうなんだ。
爪がんとかないんですよ。
確かにないね、まあ、皮膚なんだっけ、
皮膚です。
皮膚僕が硬くなったんだっけ、
あの角化が進んでいくやつがたまたまここだけこういう硬い形になるだけ、
うんうんうん、
で普通角化異常ってあちこちに起こるじゃないですか。それこそイボできたり、
はいはいはいはい、
爪ってまあせいぜいカビるぐらい。
なるほどね。
だから体の中で実は異常が起こりにくい臓器っていうので僕が今思いつくのが2つあって、
うん、
1つが爪で、
うん、
もう1つ精のうなんですよ。
あ、精のうね。
精子を貯める場所、
はいはいはい、
あの睾丸じゃなくてその前立腺の横にちょろっとついてる精のうって袋あるんですけど、
うんうんうん、
あれ全然腫瘍出ないんですよね。
なんでなんだろう。
胆のうってあるじゃないですか、
うん、
胆汁貯めるとこ、
うん、
胆のうはがん出るんですよ。
出るね、確かに
出るんですよ。
肝臓の下にピロッとついてるやつね。
あ、そうです、うん、で涙のうってあの涙貯めるところとかも、
はいはいはい、
超まれなんですけど腫瘍出るんですよ。
はい、
涙のうも出ますし、あとは汗腺とかも出ますし、
うん、
もう出ないものなんてほぼないのに、
うん、
爪と性能だけ全然出ないんです、ね、
はあ。
すごい興味あるけど病気が出ないので研究者もいなくて、
うん、
あんまりなんでか分からない。
分かんないんだ。
分 からない。
そういうなんか出るものと出ないものみたいなさ、
はい、
そのポジティブネガティブっていうかさ、
はい、
そういうのを比較するっていうのをさ結構研究の基本だけどさ、
はい、
あんまやってる人いないんだね。
いないですね。っていうか特に性能はもっと研究してほしいんです、うん、
確かにね。
機能ちゃんとあるんで、
うん、
出てほしいのに何かが出ないんですよ、
うん
う
ん、
いや出てほしいって出てほしくないですよそれだけ不幸な人が増えますから別に病気にならないならいいじゃんって
謎に謎にここだけ壊れない車の部品とかあったらさ、
いやそうそう
不思議だもんね。
不思議なんです。
動いてるところはさ必ずこう、うん、ある一定の確率でさ
そうです
故障するはずじゃん。
はずです、はずですよ、
うん、
自動車ってなんか部品何千とかあるんでしたっけ。
何万とかあるはず。
何万とかあるんでしたっけ、うんうん、あれ絶対全部の部品に名前ついててここ交換ってあるじゃないですか、
うん、
一番壊れない部品ってどこなんですか、
ね、どこなんだろうね。
どこだ車で一番壊れない部品。大体壊れそうですよね。
大体 何かしらねありそうだよね。
大体何かしら、え例えばあの発煙筒を止めているプラスチック、割れますよね普通に。パキッと割れますよ。
まあまあまあ、 あの頻度は低いだろうけどね。
頻度は低いけど、うん、ではそのレベルで、うん、どっかこっかには大体病気が出ると。がんに限らないですけど、
はいはい、
あの皮脂腺の一部とか、
うん、
脂肪とかもうなんか、うん、あれだけど出るみたいな、
うん、
性能はない。
不思議だね。
いやあるのかもしれないですけどまず効かない、うん。
いやでも聞かないってことはさ、まあほぼないってことでしょ。
ないんじゃないかな。あの本当に病理の教科書見たら多分あるんですよ、
うん、
何例の報告があって、うんうん、でも本当に会話にならないんですよ。もう本当にならない、
うん、
あと爪、
爪、
爪の下に病気が出ることはあります。
ああまあね、うん、
悪性黒色腫とかね、
はいはい、
結構頻度の高い病気ですけど、まあ、爪が黒くなったねって言われるんですけど、あれは爪の下から出てくるっていうか、
うん、
爪そのものではない。いやそういう強いものを調べたら何かっていう話を雑にすると、
うん、
中国で研究されていた病気が一切出てこない亀をすりつぶした漢方ですみたいな話になっちゃうんですよね。
そうだね。いやなんかさ最近さ健康食品系でさなんかちょっと前っていうかさだいぶ前にさコエンザイム Q10 って流行ったとか今でもあるじゃん。
コエンザイム Q10 ありますね。
ねえ、
で
コエンザイムの力がみたいなこと言ってたじゃん。
ありますね。
コエンザイムって補酵素っていうなんかなんていうのかな、
うん、
あの一般名称なんだよね、
うん、
まあ、その中の Q10 っていう種類なんだけどさ、
はい、
あれもタンパク質なんだけどなって思ってたんだけどね。
確か
コラーゲンとかと同じでさ消化されないのかな飲んでみたいな。
確か、
うん、
確かですけどフラジャイルであの火箱って MR がコエンザイム Q10 飲ませてました。効かねえよこんなもんって言いながらロープ強いなと思って、
うん、最近なんかねエピなんとかみたいなの聞くんだよね。
エピなんとか
エピゲノム系なんじゃないかな。
いやーやっぱそういうなんかピクッと反応するワードをうまく入れてくるのが上手ですね。
そうそうそうそうそう、
何でもそう。あとなんだっけケルセチン、
うん、
だからなんだかっていうのがお茶に入ってるかなんかで玉ねぎ3個分のケルセチンが取れますって言うんですよ、
うん、
玉ねぎ3個食べるのは大変だからお茶でって書いてあって、
うん、
なるほどって思って、
うん、
それは何ってところで CM は終わりました。
なんかねそうだね、そうなんだよな。
いや気になるんですよケルセチンって何なんだ。だからこの気になるんですよが良くない、
うん、
良くないっていうか、まあ、別に好きに取ればいいんだけど何なんだろうなと思って。
そうなんかね、うん、うん難しいよね。なんか何とも言えないなと思いながらずっと見てるけどな。そういうの
ちっちゃい頃、
うん、
かぼちゃ食べたら、
うん、
ベータカロテンベータカロチンって言ってたかな、ベータカロチンが入ってるからかぼちゃ食べなさいって言われて、
うん、
じゃあ食べるかと思ってかぼちゃあんまり好きじゃなかったけど食べて苦手じゃなくなったんですよ、
うん、
その意味ではトータルで言うとベータカロチンありがとうと思ってます。かぼちゃ食えるようになったから、はいはいはい、けど何っ って
何、まあ、
今は思う
ね、その辺はまあなんか必要な栄養素な感じがするから、まあまあいいんだけど、
まあまあまあいいけど、なんかその単発の栄養素を取るための野菜っていうのはなんか信仰に近いものがあって、
う
ん、だから食べなさいって言われてそうかっていうのが、
そうだね、あー、確かに、そういうことね、
トータルで言うと悪くはないけど、
はあはあはあ、
だからなんか全部を殴りに行けないんですよね、
うん、
ケルセチンいいんじゃない、ケルセチンって思っちゃう、コエンザイム9点いらない、うん、いらないって言わない方がいいのかな、いつかどっかがスポンサーについてくれるかもしれないから言わない方がいいのかない
や、ということでね、はい、なんか何がポイントなのかは分かんないけど、老化研究について話してみました。
なるほど、老化研究が出てくるなんて面白いですね、はい、っていうか引用って今までなんとかの話ってたまにタイトルついてますけど、
はい、
老化の話は初めてですか、もしや。
まとまって話すのは初めてかもね。
セネッセンスも一回も話してないですかね。
セネッセンスね、
僕セネッセンスって言いたくてしょうがなかったんですけど、
うん、
初めて言ったんですかね、
うん、そうかもしれない。
ああ、うん、そうなんだな。
でもそのネイチャーエイジングっていうさ、タイトルの雑誌があるぐらいだから、まあなんかその分野としてはすごい盛り上がってるんだよね。
最高ですね。
うん、まあ老化っていう現象自体ね、すごくまあ医学的にも大事だし、その生物学的にも興味があるし、まあ、裸デバネズミがさ、
はいはい、
老化しないみたいなさ、
ああそうだ。
で、ガンにもならないみたいなさ、うん、脅威の生物みたいな取り上げられてるじゃん。
言いますね。
うん、
よく言う。
だからそういう意味で裸でデバネズミに興味を持って研究してる人もいるからさ。
そうですね。うん、確かに。
そういう意味ではその生物現象としては面白いんだよね。
うん、うん、そうですね、うん。
キャッチーすぎるっていうね。まあお金取りやすいかもしれない。予算を取りやすいかもしれない。
かつてはね、肥満と、はい、あアトピーと風邪とがんかなんかをやれば金がって言ってましたけど、
そうだね、
今やっぱ老化って言いますもんね。
あ、でもまあそうね、だ時間的にさ、うん、まあ、もう一ついいかなと思うんだけどがん研究がさ、うわーってきたっていうか、はい、まあ今もそうだけど、うん、医学研究の中心でさ、
はい、
こう研究グループみたいな厚労省のさ研究班みたいなのがいっぱいあって、
うんうん、
予算をこう集中的に投下されてたわけだよね。
そうですね。
で、それがちょっと落ち着いて、
うん、
その後に、まあ、アレルギーを含む免疫系が、
うん、
その医学が進歩するに従って、
うん、
こう重要なさ病気っていうのも変わってくるわけじゃん、はい、
そうです
ね、アレルギーとか自己免疫疾患の問題すごい大きいからさ、
うん、
最近はね免疫がそのがんとのめちゃめちゃさ関係があるオプシーボとかね、
うん、
あの、
うんうん、
免疫療法みたいに出てきてさ、まあ、そっちでも重要になってきてるけど、さっき言ったねアレルギーとかね、
うん、
だからそれと同時にその生活習慣病みたいなね、肥満高血圧みたいなね、
そうですね、
予算もそういうどっちかっていうとさ、多分研究しにくかったはずなんだよね。
慢性疾患とか、
うん、
時間とともに蓄積していくものって、
うん、
ちょっといじったぐらいじゃどうにもならんでしょって、やっぱ汚れと一緒で壁の汚れと一緒で、うん、簡単に落ちますっていうのは嘘でしょって思っちゃってたんですよね。
あのね、うん、慢性疾患が難しいっていうのと、あともう一つは、
うん、
研究するときに、うん、まあ、マウスなり何なりを使ってモデルを作るわけなんだけど、
うん
うん、っていうかね、はい、その慢性疾その高血圧とかさ肥満とかってさ、うん、全身疾患なんだよね。
全身疾患ね。
だから、はいはい、細胞だけ取り出して、
うんうん、
そのまあ細胞を培養して研究するみたいなことで、がん研究は結構意味があるんだけど、
あ、
そういうなんか生活習慣病とかってもちろん意味がなくはないんだけど、それで調べられることが少なくて、
トータルで見なきゃいけないから、
結局マウスとその個体を使った研究をしなきゃダメで、その技術が進歩するに従ってどんどん研究ができるようになってきたっていう背景もあるかもね。
面白い。なるほど、はい、そうか、細胞病理学からスタートして、
はい、
細胞がこのあのつながっていくものを見れるようになるまでにこれだけ時間かかってたんですね。
そうですね。だから
なるほど、
その細胞老化っていうのは先に調べられてさ、テロメアっていうのが発見されて、
細胞
ノーベル賞を取ったりして、
ああ、
でそっからその個体の体全体の老化を調べられるようになるまでに、やっぱ時間が必要でさ。
あ、面白い。なるほどね。
うん、それで多分21世紀に入って、どんどん進んできてるっていう、だから答え、まあ、老化研究もそうだし、生活習慣病もそうだしっていう。
めっちゃ納得しました。
はい。そういう話だと、やっぱ実験主義が一番影響するっていうかさ。
あ、
実験主義のブレイクスルーが一番大きいからね。アイデアとかじゃねえからっていう生物研究のこう。
分かった分かった。観察倍率が違うんだ。ああなるほどな。
そうですね。40倍とかで見てもしょうがない病気っていうことなんですね。
本当だ。本当だ。いやー面白い。なるほど。普通に勉強になりました。
ということで、
はい、
今週はちょっとさね老化研究についてざっくりと話してみたので、
うんうん、
もしなんか補足がある方はぜひメールで。送ってください。
専門家いそう。
はい、今日は以上です。ごきげんよう。ありがとうございました。